ポリタンさん、くまったくん、いくよ。
うどんちゃん、よろしくね。
くま、せーの、真夜中にゲイ。はい、皆さんお世話になっております。真夜中にゲイです。このポッドキャストは、東京在住、ほのぼの系お兄さんゲイカップル2人が、どちらかが死んでも悲しくならないように真夜中にこっそりと会話をしている番組です。ニトリの畳める保存容器が最強だと思っているうどんと、
登山の道具が揃い出してきたポリタン
の提供でお送りします。
お送りします
ということで、
はい、
ラボーナトラボ
違う、ラボーナタボラ、
ラボーナタボラ、
うん、
ということなんですけれども、
はい、
ちょっと聞いてくださいね。
何ですか？
僕あのお弁当男子なんですけれども、あ、ごめん、お弁当かま
どっちでもいいわ
お弁当ゲイ
どれでもいいんだけど、
お弁当なんですけども、
お弁当持ってってるんだよね。
はい、昼持ってって言ってるんですけども、
はい、
まあ、今まで使ってたのがさ、ちゃんとしたこうお弁当箱とかじゃなくて、
うん、
もうタッパーそのまま持って行って、
そうだね、
の言ってるんですけれども、
うん、
まあ、持ってくものは2個タッパー持っていきます。
うん、
で一つはサラダミックス、
うん、
でもう一つはゆで卵と、
うん、
あとハンバーグか、
うん、
極厚なハムか、
うん、
なんかそういう
肉ね、
肉、
うん、
とかたまにブロッコリーとか、
はいはい、
なんですけれども、
うん、
タッパーでいいんですよね基本。
まあね、
うん、でもそのまま持っていけちゃうから、
うん、
と思っていつもタッパー使ってるんだけど、
はい、
ちょっと古くなったんで買い替えようと思って。
結構古いよね。あなたがうちに来るときに持ってきたやつだもんね。
う
ん、
そうね、
うん。
なんですけども、やっぱり密閉性がね、
うん、
どんどん落ちてきちゃって、
うん、
ドレッシングがさ、ちょっとこう漏れ出したりとか。
そうね、色もだいぶね、変色してたし。う
ん、で、ちょっと買い替えたんです。
うん、
で、ニトリに行きまして、
はい、
あのいろいろ見たんですけども、
うん、
畳める保存容器、
はいはいはい、
っていうのを見つけてしまって、
はいはい、あったね。
非常に素晴らしいと、
お、
絶賛をちょっとしたいなと思うんですけれども。
どう便利だったんですか？
要点は3点なんですね。
3点、
はい、
1つ目は
畳めるっていうことでして、
うん、
普通タッパーってさ、高さで言ったら10センチ近くあるわけじゃないですか。
お、結構あるね、
うん
うん、
それがね、食べ終わった後中身が空っぽになったら、
うんうん、
あの畳めるバケツみたいな感じでね。
畳めるバケツ、
うん、そう、あの高さがね、
うん、
5センチ以下まで畳まれるんですよ。
5センチ以下、 もっとじゃない？
そんなじゃないよ、3センチぐらいよ。
3センチ、うん、
ぐらいまでへこむんですよね、
うん、
これがさ、もうあの僕カバンの中ってさ、
うん、
基本お弁当と、
うん、
水筒と、
うん、
あとそのスーパーで買ったジュースとか、
うん、
持って行ってなるべく会社で買わないようにしてるのね。
はいはいはい、はい、
なんだけどさ、あとジムの着替えね、
道具ね、
うん、ジムの着替えと弁当ぐらいなのよ、
うん、
かさばるのって、
うん、
それがさ、厚さが半分ぐらいになっちゃうから、
うん、
帰りぺったんこで持って帰れるわけね。
そうだね、
これすごいね、
うん、
カバンの中が開くわけ、
うん、
で容器も漏れないから、
うん、
最強なのね。
最強ですか。
でかつね、
うん、
電子レンジも対応しているの。
あ、それ便利だね、
うん
うん、
当たり前のように思うかもしれませんけど、
うん、
電子レンジ対応していて、かつ、
うん、
食洗機にも対応しているんですよ
そうですね、食洗機使っていることがバレちゃいますね
ねえ、なんで黙っておく必要ないじゃないですか
まあいいんですけど、はい、
まあでも食洗機とレンジが使えるのってなかなかないわけ、タッパーって。
はいはいはい、はい、
なんでね、その3点が揃って、
うん、
1個ね599円、
まあまあ安いよね。
まあ、ちょっとでもタッパーとしたらさ、
まあ、タッパーに比べちゃうとね、
うん、10個とか20個買っちゃうもんじゃないけど、
うん、
まあ、それが1つ2つあるだけで、
うん、
格段と、
うん、
僕のお弁当ライフは変わっております。
はい、
はい、でポリタンさん何ですか、
はい、
登山の道具が揃い出してきたんですか。
揃い出してきましたよ。
お、ついに登山の計画が、
はい、
はい、
いよいよね、
うん、
いよいよね、
はい、
登ろうかと思ってますよ。
お、誰と？
まだ内緒です
そんな貯める必要もなくないですか、
まあ、そうですね、まあ、リスナーさんの一人なんですけども、
はい、
はい、ちょっとね、 やっと登山の計画が立ちましたので、
うん、
あのちゃんと道具を揃えようと思って、
はい、
なんかもともと持ってたものもあるけど、
うん、
でもちょっと新しくしたいものとか、
はい、
今回の登山でやってみたいこともあるので、それ用の道具とか、
うん、はい、
そういったものを少しずつ揃え始めてきております。
お、うん、じゃあぜひあの登山行った時は、
うん、
マイクつけてポッドキャストを収録しながら、
嘘、
うん、あなたのソロ回を、
で、いやでも最初の登山はもうちょっと自由にしたいかな、うん、
まあ任せます、
うん
うん、僕は行けませんけども、うん、
はい、
はい、ということで今日も真夜中にゲイを始めていきたいと思うんですけれども、
はい、
まずは真夜中にゲイといったら乾杯ですよね。
あ、乾杯ですね、
はい、
乾杯しましょう。
用意してますよ、
うん、
皆さんは心の中に少しでも余裕がありますか？心の容器ってとても大事なんですね、
はい、
そこに少しだけ水が入ってるか入ってないかで、
はい、
心が幸せに満たされることでしょう。せーの、真ん中にゲイ。
意味がよく分かんなかったかな。
おお、うん、惜しいけど強い。
強いかな。
ポリタンさん、今日のお酒は何ですの？
うん、今日のお酒はですね、
はい、
前回に引き続きサントリーの美味しいスパークリングワインで、
うん、
今回は赤アワーです。
はい、アルコール度数なん 9%。 ちょっと待ってよ、
ちょっと待って、プレイバックしないんだ。うっそ、その流れかと思った。
9% 飲みながら配信するってなかなかよ。
いやでも前回も 9% だよ。
そうね、2個連続飲んでるからね、
うん、
ちょっとまずいですねということなんですが、
はい、
スパークリングワインといえばポリタンさん、
はい、
どの食材が合いますか？
スパークリングワインといえば、
はい、
まあ、赤だったらステーキ、
はい、
白だったら、まあ、お魚系かな。
はい、
うん、
まあ、そんな話は一旦置いておいて。
え、じゃあなんで振ったの？ね、なんで振ったの？
ラボーナタボラ。
ラボーナタボラ、
はい、
イタリア語ですね。
イタリア語ですね。
イタリア語でこれなんて意味ですか？
いい食べ物。
はい、なんでこれ使ったんですか？
これは、
うん、
あの僕らがよく行く、
はい、
最高のファミレス、
イタリアンレストランですよ、
はい、
はい、
サイゼリア、
はい、サイゼリア
の名前の上に書いてある、
うん、メニューのねところに、ね、
はい、うん、言うならばサイゼリアといえば、
はい、
ラボーナタボラ。
本当にそうなの？知らんけど。
あの皆さんもサイゼリア行ったことがある方、
うん、はいはい、
もしくは聞いたことのある方が多くいらっしゃると思うんですけれども、
うん、
まあ、僕うどんはですね、まあ、スパゲッティがとても好きなんですね。
はいはいはいはい。
ラーメンよりもうどんよりもそばよりも何よりもスパゲッティが好きなんですね、
うん、
ですので、
うん、
サイゼリアで2皿3皿とスパゲッティを食べるのが、
うん、ね、
僕の生きがいなんですね。
そう、これもさ、
はい、
もともと3皿も食べてなかったけどさ、
うん、
なんかある時にさ2人でサイゼリア行った時に、
はい、
隣のテーブルかな、
うん、
の人がなんか2皿3皿ぐらい食べてて、
はい、
それを見てうどんちゃんがさ、あ、1人で頼んでもいいんだみたいなね。
そうね、
うん、なんか妙に納得をして、
うん、
そっから頼むようになったよね、デフォルトで。
そうね、
うん、ま
あ、デフォでスパゲッティは2つはマスト、
うんうん、
にあと僕が好きなのはね、
うん、
玉ねぎのズッパ、
うん、
ああいうなればオニオングラタンスープみたいなやつ。
オニオンスープにパンが、
そう、
うん、
オニグラ、
オニグラ、グラタンではないけどね。
みたいなやつね、
うん、
サイゼリアの、
はい、
玉ねぎのズッパ、
これ美味しいよね。
美味しい。
僕もともと食べたことなかったけど、うどんちゃんが頼み出して食べてみて、
うん、
あ、美味しいなと思うようになった
ですよね、
うん、
あとね、柔らか青豆のオンサラダ。
あ、僕は
グリーンピース。
あなたよく頼んでるね、
うん
うん、
グリーンピースにチーズと温玉がポコンと乗ったやつね、
うん、
とパルマ風スパゲティ、
はいはいはい、
ミートソースボロニア風、
はい、うん、
この4つは、まあ、高確率でいきますね、
うんうんうん、
でも全部食べても多分1100円とか200円、
まあ、大したことか、大した額じゃないですよね、
はい、
うん、
ポリタンさんも好きなのあるんですよね。
あります、あります。僕が大好きなのは、
はい、
あの必ず頼むのはイタリアンハンバーグとライス、
うん、不動ですよね。
これはね、大体頼むんですけど、
うん、
まあ、ちょっとそれ以外にも食べたい時は、
うん、
あのエスカルゴのオーブン焼き、
はい、
これは好きで、
美味しいよね。
で、うん、でもうちょっと口を変えたい時は、
うん、
たっぷりコーンのピザ、
はい、
そしてやっぱりサイゼリアといえばミラノフードリア、
うん、
この辺を食べますね。
やっぱりサイゼリアといえばミラノ風ドリア。
そう、
これは欠かせませんよね。
鉄板ですよね、
はい、
そして最近さ、うん、知ったことがあって、
はい、
あのペンネアラビアータってあるのね、
うん、
で僕これアラビアータ好きなんだけど、
うん、
ペンネじゃないやつが食べたいって思ってたの。
ペンネってどんな形あれ。
ペンネってなんかさ
小指みたいなやつだよね。
そう、ギザギザのマカロニみたいなやつ、
うん、小指ぐらいの大きさの
パスタ。そうそうそう、
うん
うん、だけど、まあ、ペンネも嫌いではないんだけど、
うん、
なんかこうスパゲティでアラビアータを食べたいなと思ってたの、
はいはい、
そしたら頼めるってことを知って、
うん、
ペンネアラビアータって書いて、
うん、
こうペンネをスパゲティって書き換えたら、
うん、
スパゲティのアラビアータが届きました。
これ裏メニューらしいですね。
ね、
はい、
でもこれで食べたら美味しいって思って。
逆もありえるってことですよね。
そうだね、
ミートソースもスパゲティですけども、
うん、
ペンネにしてくださいって言ったら、うん、してくれるかもしれない。
そうね、してくれるかもしれないね、
うんうん、そう、サイゼリアって裏メニューがよくあるんですって、
うん、なんかねこの間サイトで見て知ったけど、うん、いろいろあるみたいね。
まあ、割とね鉄板なのが、
うん、
鉄板だけにピザとかドリアのよく焼きっていう、
うん、ああよく焼いてくれるのね。
そのよ
う、うん、
ハンバーグはよく焼きしたらちょっと焦げちゃうから。
焦げちゃうね、
あんまよくないね。
しかもあれ多分レンジだしね、
うん
うん、
あとはねホットドッグとか、
うん、
ミラノサンド、
うん、
パンみたいのを注文して、
はいはいはい、
そこにミラノサラミうん、をぶっ込む。
ぶっ込む。あれ要は自分で挟むってことだよね。
そう、
うん、
で勝手にミラノサンドにできるらしい、
うん、
しエスカルゴのあれもペペロンチーノと混ぜることもしてくれるみたい、
うん、ね、言えばしてくれるんですかね。
ね、ちょっと本当か分かんないけど ね、やったことないから
まあそれをしたいかどうかも別ですけどね、
うん
うん、
まあそんなサイゼリアなんですけれども、
はい、
まあ、日本にはですね約1000店舗、海外にも500店舗ぐら
い
あるとメニューに書いてました。
海外にも結構あるんだね、
うんうん、そのようね、
ね、なんか日本のレストランのイメージでしたけど、
うん
うん、
まあ、そんなサイゼリアなんですけども、
うん、
まあ、行ったことある方は分かると思うんですけど、
うん、
まあ、コスパすごいのよね、まあ、
とにかく安いよね。
安いし、
うん、
でもうまいのよね。
そう、美味しい。そしてそのさ、
うん、
食べ物じゃなくてさ、
はい、
お酒とかもさ、
うん、
あの置いてあるじゃない、
うん、
でそれがさまた安いのね。
そうね、まあ、うん、ビールとレモンサワーはなんか缶のままだ、うん、
まあそうなんだけど、
うん、
なんか普通さそういう飲食ってさドリンク系でこう稼ぐイメージがあるんだけど、
うん、
なんかそのお酒とかもね、
はい、
結構破格の値段で
やばいよね、
うん、
からそのサイゼリアにさ、
うん、
1人で3000円食べるって言っても結構な量を食べなきゃいけないのよね、
うん、かかるかかる。
いや、こんだけコスパがいいファミレスは知りませんね、うん、
知りませんね、うん、他では、うん、
ということで、
うん、
まあ、あの企業研究をしたんですよ僕たちマヨゲーはですね、
まあ、ちょっとしましたね、
はい、うん、なんでこんなにサイゼリアが美味しくて安いのか、
うん、はいはいはい、
まあ、そういうのもちょっと調べたいなと思いまして、
うん、
調べてきました。
はい、
はい、まずはちょっとねこれ斬新ですよ。
何ですか？
広告を使わないっていう。
あ、確かに、うん、あのネット広告とかでまず出てこないし、
うん、
テレビのコマーシャルも見た記憶がない。
サイゼリアの CM って知らないよね。
あと看板とかも見た記憶ないかも。
あ、
うん、あとさ、
うん、
あのひょっとしたらあったのかもしれないけど過去には、
うん、
なんか帰れまてんとかさ
あ、
なんかこう
何品食べなきゃ帰れまてんね
とか、うん、あとこういろんなファミレスの人たちがこう、
うん、
こう食材をこう出して、
うん、
なんか料理研究家みたいな人にこう判定してもらうような
やつ、はいはいはいは
い、ああいうのでも見た記憶がないかもしれない。
あ、まあ、そういう広告にお金をかけないんでしょうね、
うん、
っていうのをまず知りまして、う
ん、はい、
まあ、本当か分かんないけど、ね、かけてるかもしれないけど、
うん、どっかではねひょっとしたら出てたりね、
うん、
出してたりはするのかもしれないですけど、そんなに頻繁に見ない印象があるかな、
うん、そうね、
うん、
まあ、ちょっと なんか今の時代で広告使わないっていうとさ、
うん、
あの去年のジブリのさ君たちはどう生きるかに通じる部分ありますよね、う
ん、ああなるほどね、あれも宣伝してませんでしたから ね、うん
ね
うん、
あとは、
うん、
あの人件費が、
うん、
多分削ってないのかなって思っていて
削ってないの、
うん、普通さ、
うん、
今のそのガスト系列とかはさ、
うん
人の代わりに配膳用のロボット、
猫
丸、はい
はい、猫丸ね、
うん、がこう出てくるんだけども、
はい、
あとは外国籍の方を雇って、
うん
まあ、最低賃金の話になるんですけど、
はい、
日本の最低賃金って日本人にしか適用されなくって、うん、外国籍の方ってそれより下回っても何ら罪に問われないっていう社会なのね、
うん、
今日本って、
まあね、いつまでそれが通用するのか分からないけど今はそうですね、
うん、だからほらコンビニとかさ、
うん、
飲食店も外国籍の方の割合が多くなってるのでそれなんですよ ね、うん、
ね
人件費を削るっていう、
うん、
けどこれもちょっと店舗によるのかもしれないんですけど、
うん、
僕らが行く数店舗は、
うん、
外国籍の人が逆に少ない、
そうっていうか見たことない、あちょっといるかな、
うん、1人2人とか見たことあるけど、
うん、
基本なんか日本の学生さん、
うん、
アルバイトの子たちが多いから、
そうですね、
うん、しあとタッチパネルとかもないんですよね今の時代ね、
ないね、うん、
紙に書いてさ、
紙に書いてで店員さんがこの iPod タッチでね、
うん、
あのメニューをこう打ってるんだよね、
落ち込んでるね、
うん、
これも人件費ね削らないでちゃんと雇用先をこう確保しているというか、それってなんかすごいなって、
そうですね、なんか削るべきとこを削ってそうでないところは大事にしてっていうのがなんか伝わりますよね、
でその削るとこ削ってっていうのが結構このサイゼリアってとても大事だなと思っていて、で食材はもう全部自分たちで作るところから育てるか、
うん、あーなるほど、
うん、
食材の方ね、
そう、
うん、
まあ料理ですから味が大事じゃないですか、
うん、
で例えばあの肉、
うん、
あと牛乳系、
うん、
イタリアンだからミルク系ね、チーズとかもそうだけど、はいはいはい、あれを全部ね、
うん、
オーストラリアに工場を作って、
うん、
そこで牛を育て、
そうね、
牛肉を作り、
うん、
あとお乳出してもらい、
うん、
加工して、
うん、
自社で全部やっちゃうっていうのと、
うん、
あとは日本の福島、
うん、
放射能大変って
大変だったね
言われていた福島で農園を買って、
うんうん、
結構大規模な農園らしいですよ、
すごいね、
今度行きましょうかね、
行ってみますか、
そこでこうサイゼリア農園っていうのを作って、うん、まあイタリアンですからサラダとか野菜ね、
ああなるほどね、
うん、育ててらっしゃるみたいよ、うん、
なんか完全セントラルキッチンなんだよね、
うん、
もう全部あのお店では作らずに、
うん、
もう全部あの集中して作ったものを各店舗に配ってね、
はい、チンしたり温めるぐらいでしょ、
そう、
うん、
それもいいよね、
うん、比較するとしたらガスト系列じゃないですか、
はいはいはい、
でもあそこって、まあ、いろんな名前でさバーミヤンとかさ、
うんうん、
あと何出てこなかった、
ガストとか
スカイラーク
シャブ用もそうだけど、
うん、他いろいろあるよね、
いっぱいあるよ、トマト&キッチンとか、
もうそのガスト系列はさ
バーミヤンとか、
うん、同じ系列でその同じ食材を使い回す、
うん、
でまあ、ちょっとアレンジするみたいな感じなんですけど、うん、まあ、サイゼリアってサイゼリアしかないから、
うん、
ね、なんかすごいなって
なんかすごいなってまあすごいと思うよ、あのメニューがねもう限られてるからね、
うん、うん、これもすごいなと思ったんですけど、新商品が少ないっていう、
ああなるほどね、
うん、
うん、
なんかこう安定した商品、
うん、オペレーションを減らしてるんでしょうね、
そのようですね、
うん、
なんかこうマクドナルドに僕勤めていたことあるんですけど、
うん、
まあ、新商品が出ると、
うん、
作り方オペレーションを学ぶのね、
そうですよね、
うんうん、けどそれってまあ言い換えれば教育の時間、
うん、
お金がかかるわけでしょ、
うん、
しかもこの開発するお金もかかるわけでしょ、
うん、
それをまあ、あまりしない、
うん、
まあ、全くではないけど、
うん、
まあ、その昔からちょっとずつだけ変えて、
うん、
ニューっていうマークつけはついてるけど、
はいはいはい、
なんかこう画期的に新しいもの作りましたっていうのはあまりない気がして、
うん、いやそうじゃない、
うん、
なんか季節限定とかも見ないもんね。
あんまりないね、
うん、なんかファミレスとかだとさ、
うん、
なんかこう季節ごとにこうフルーツを変えて、
うん、
なんかデザート出したりしますけど、
うん、
そういうのもないしね。
そうね、
うん、
いやよくできてるよねシステムがね。
そうだね、
うん、
なんかその代わりに、
うん、
安く美味しく出すっていうところがね、うん、もう徹底してるよね、
うん、なんか好循環してるよね。
好循環、
うん
うん、
その安さで売る、まあ、過去ね安さで売ってたマクドナルド、
うん、
100円マックとかさ、
あ
ハンバーガー半額とかさ、
うん、
安さで売る企業って僕の中で失敗すると思ってます。
うん、
薄利多売、
うん
うん、けどもこのサイゼリヤはさ、
うん、
薄利多売でも完全に成り立つほどの原価の安さがあってそれが循環できてるのはね、
うん、
とてもその企業として優秀だなと。
いやすごい企業努力だと思いますよ、
う
んうん、
結構なんか理系の人がね、
うん、
あの経営層に多いらしくて、
なるほどね、
うん、
もう理論に基づいて経営が、うん作られてるんでしょうね。
で、きっとねこのサイゼリヤの企業方針って、
うんはい
まあ、僕なりによ、
うん、
思ったのは美味しいものが売れるわけではない、
うんうん、
売れるものが美味しいのだ、
うん、
っていう企業理念、
うん、
わかんないけど
わかんないけどサイゼリヤの企業理念にそういう言葉があるのね。
わかんない。
あ、そういうわけでもないの。
そう思った。
あ、自分で作ったの？
ネットで探した。
ネットで
近い言葉を。
そうだ、分かりました、
うん、
お
そう、美味しいものが売れるんじゃなくて、
うん、
売れるものが美味しいんだって。でもそう考えるとサイゼリヤの企業精神というかさ、
うん、
この仕組みが結構紐解けて見えるなって、
うん、あ、紐解けましたか。
うん、お勝手になった気がして。
あ、そう、なんかさ、
はい、
すっごく美味しいっていうわけではないんだけど、
うん、
美味しいんだよね、
うん、
それがすごいなと思って。
誰の舌にも合うんでしょうね、
うん、なんかこの値段でこの味だったら美味しいだと思うっていうね、
うん
うん、そこになんかたどり着けるこの金コストと味をね、
うん、
あの生み出したところがすごいなって思いますよ。
そうですね、
うん、でさっきも言ったさ、
はい、
裏メニューみたいな、
うん、
そういうなんか遊び心がさ、
うん、
ちゃんとあるっていうところもあるし、
はい、
なんかそれってさ、なんか知れば知るほど好きになるっていうところさ、
うん、
ちゃんと作ってるんだなっていうのを感じました。
あ、そうね、
うん、
今ほらサイゼリヤのメニューってさ、
うん、
前まではパスタだったら、
うん、
PA01 とかさ、PA02 って言って
こう、うん、
PA でパスタのパって。
そうだね。
ハンバーグだったら何、
ハンバーグなんだったっけね、忘れちゃった。
HN
HN だったかもしれない、
うん、ワインは WN とかさ。
そうだね、ワインはそうだった、う
ん、そのくらいね、なんか簡単な名前なんだけど、
うん、
それを全部暗記するつわものもいたりするぐらい、まあ愛されてるサイゼリヤなんですけど。
そうだよね、うん、
3月からね名前が全部改定されて
メニューのね、
うん、全部数字だけになりました。
そう、数字になっちゃったからね、全部リセットされちゃったんだよね、うん、覚えてた人たちにとっては。
3201とか1101とか
もう分かんないよね、何が何だか。
まあでもね、そんなサイゼリヤですけど、
うん、
とんでもないね遊び心を僕は見つけてしまったんですよ。
何ですか
これね。ぜひねサイゼリヤ行ったら、
うん、
イカスミのね、
うん、
イカスミ入りのスパゲティっていうのがあるんだけど。
あったね、これ食べてたよね。
はい、
うん、
これのね、あのなんていうの、こう端っこに書いてるさ、これはこういうパスタですっていう名前があって、
うん、
それがね、うん、イカスミってさ口が黒くなるじゃない、
お歯黒みたいにね、
はい、うん、それをうまくね遊んだ文章がありまして、
うん、
魚介の旨味を楽しめるソースです、
うん、
お口周りが汚れにくいセピア色に仕上げました、
うん、
って書いてあって、
うん、
セピア色に仕上げましたってさイカスミのパスタなんだから、
うん、
いやなんか染めるセピア色になるも何も
黒なんだけど、
ね、黒くなるのをセピア色に仕上げましたってこう、うん、おしゃれに言い換えて。
そうだね、
どやって感じのさ、うん、あ、これのキャッチコピーを見て、
うん、
ちょっとね笑っちゃった。
笑ってたねあなた、
うんうん、
よく考えてるよね、うん、
笑ってしまいましたね、
はい、そしてさ、
はい、
あの僕まだやってないんだけど、
うん、
今度サイゼリヤ行って て試してみたいことがあって、
はい、
あのサイゼリアってさ、
うん、
実は全国のメニューが一緒なわけではないんですよね。
あ、そうね、ちょっとずつ違うんだよね、
う
ん、
そうで、あの東日本と西日本でも実は違うらしくて、
うん、
ちょっといずれ西日本のも試してみたいと思っているんだけど、
うん、
それとは別でその店舗別に高級ワインを置いている店があるらしいんですよ。
そのようですね、行ったことないんですけど、
う
ん、まだ
そうで、う
ん、
お酒が好きなわけじゃないですか僕らって。
まあね、
うん、だいたいマグナムいっちゃう派じゃないですか。
マグナムっていうのはワイン 1.5 リットルです、う
ん、はい、
やばいよね。
でもこれさ、
うん、
最悪飲めなくても持って帰れるじゃない。
そうね、
それもいいじゃない、
うん、
そうで、そのマグナムいっちゃう派の僕らなんですけれども、はい、高級ワイン、
うん、
まあ、でもサイゼリアの高級ワインだから、
うん、
別にそんな何万とかそういうものではないんですけども、
そうですね、
なんか3000円とか、
うん、
4000円とか、まあ、ちょっと普段より高い額での高級ワインが飲めるというところにちょっと行ってみて、
はい、
でさらにデキャンタージュサービスっていうのが、
うん、何ですかデキャンタージュサービスっていうの
は。はい、ご説明いたしましょう。
あ、はい、
あのボトルワインをデキャンタってあのまあこう細長いあのグラスがあるんですけど、
うん、
そこに一回移し替えるんですよ。でワインってこう空気に触れさせることで美味しくなるっていうその注ぎ方があって、
はい、
それをやってくれるらしいんですね。
うーん、
ちょっとぜひね高級ワインを頼んでそれを頼んでみたいなと、
あららら
っていうことを目論んでおります。
はあ、
はい、
これちなみにその高級ワインが、
はい、
あの頼める、まあ、ワインの種類が多い店舗っていうのが、
うんうん、
全国でね97件
あ結構あるんだ、
現時点であるみたいです、うん、でね東京は結構ありますね。
あ、やっぱり
新中野、台場、
うん、
荻窪、小岩など
あ、いっぱいあるんですね。
僕ら行けるんだったら日本橋とか、
あ、日本橋とかね近いかもね、うんうん、
あった日本橋、浜松町、
浜松町ね、
違うの浜町町なんです。
浜町町、
はい、
うん、浜町じゃないの、
浜町かも日本橋浜町店、
はい、
1000円から7500円のワインがあるそうですね、
うん、あ結構いろいろ幅があるんだね。
そのようよ、
ね、ちょっと楽しみです。
え、ちょっとねいいの飲んでみたいよね。
飲んでみたいよね、
うん、
ちょっとサイゼリアで高級ワインっていうのも不思議な感じだけど
いいじゃないですか優雅で、
ね、ちょっと試してみたいですね。
あと僕あれ試してみたいのがね、
うん、
あの柔らか青豆のオンサラダ、
うん、
グリーンピースのやつを、
はいはい、
これペペロンチーノで混ぜれるらしいの。
あ、なるほどね、美味しいかもね。
そういろいろね裏メニューが調べるとね、
うん、
結構出てくるんで、
うんうん、
ちょっとできる店できない店あるからさ、
はい、
やっていいのかもあれだけど、
うん、
ちょっとチャレンジしてみようかな
って、してみたいですね、
思いますね、
はい、そしてさ、
はい、
実は僕今日すごいことを知ってしまったんですけど、
はい、
今日実は僕らお昼にサイゼリア行ったんですけども、
うん、
あのその時にメニューと一緒に挟まっている冊子があって、
はい、
それを開くとなんと、
うん、
間違い探し店
間違い探しね、
10個の間違い探しがあるんですよ、うんうん、2つの絵柄があって、
はい、
でそれがですね意外に難しい。
そうね、結構時間かかったね。
かなり難しい、
うん、
正直難しくて、あの8個までは自力で探したんですけど、
結構苦労して8個だよね、
うんうん、残りの2つがもう見つけられなくて、
うん、
あのネット上に出てる答えを見ちゃったんですけど、
うん、
見ても最初分からなくて、
そうね、
嘘でしょこれ違うのみたいだね、
うん、
本当にそういうね、
うん、
ハードルの高い、
そうね、
難しい間違い探しがあって、
うん、
これやるだけで結構時間使えるねっていうね。
いやこれさ、うん、毎月なのか 2,3 ヶ月に1回は変わってると思うんですけど、
それも調べました、
はい、
年に 3,4 回です。
あ、
毎年一緒じゃないの。4回変わってる年もあるし3回変わってる年もあって、
うん、
なんか不定期っぽいんですけど、
うん、
その出た月の1ヶ月後にネット上に答えが出るようになってるらしいです。う
じゃあ1ヶ月かかって皆さん解けよ。
そう、最初の1ヶ月は答え出てないんですって。
あ、
うん、
じゃあこれさ、
うん、
例えばだけどそのメニューが新しくなって、
はい、
その間違い探しが変わった瞬間に行って、うん、誰よりも早く間違いを見つけて動画撮るっていう、う
ん、ああなるほどね
絶対面白くないか
も面白くないし、うん、見てる人もどこか違うのみたいになっちゃうけどね
そうね
そうね
でもさこれ 3,4 ヶ月に1回だったらさ、
うん、
そのなんだろう頻度でサイゼリア行ってさ、
うん、
デートして間違い探ししたらさ、
うん、
結構面白いなって思った今日
やってて、うん、まあ2、3回目で飽きられるかもしれないけどね相手に、
うんうんまあ、同じメニューだったらね
あそうね、
うんうん、まあサイゼリアを初めてのデートの場所にするかしないかっていう論争は、
うん、あなんかそういうのもあったね過去に、うんうん、
あると思うんだけど、
うん、
そんなんどうでもいいよね
楽しめればどっちでもいいよねと思うけどね
まあこんだけのサイゼリアのさ知識があればさ、
うん、
初めてサイゼリアに人を連れてってもさ、
うん、
素晴らしいサイゼリア体験ができると思うんです
ああなるほどね、
うんうん、何気なく行っているお店、
うん、
何気なく使用しているものでも、
うん、
結構深掘って調べていくと、
うんうん、
企業の努力だったりねなんかそういう素晴らしい良さにちょっと触れたようなサイゼリアでした、
うんうんサイゼリアでした。
はい。
そうですか。よかったです。
まあ今回はね、ちょっとあの皆さんにサイゼリアを勧めたいとかっていうよりも、
うん、もう自分たちが好きなんですってことを言いたかっただけなんですけどね。
うん、好きなものを好きなように調べて、
うん、
で嫌いになるのか好きになるのか、
うん、
それぞれですけども、
うん、
僕はサイゼリアがもっと好きになりました。
そうね、知れば知るほどね。
うん、
いやよくできてる企業だなと思いましたよ。
ね。
うん
まあ、ゲイポッドキャストがね、
うん、
あのこういう企業研究をしたっていいじゃないか
したっていいじゃないか
好きなものを深掘っていいじゃないか
いいじゃないか、うん、
あのこれからも好きなものをまた深掘っていきたいと思います、うん、
勝手にやっていきます
はい、
はい、
ということで
よくわかりません
はい真ん中にゲイでは皆様からの僕たち、
うん、私たち
に対するご意見ご要望を随時募集しております
募集してます
各種 SNS の DM やお便りフォームハッシュタグひらがなマヨゲイなどで
バンバン
皆様の声を届けてもらえたらと思います今回も皆様の貴重なお耳の時間をいただき本当にありがとうございました皆様の一日が少しでも明るくなりますように皆さんもサイゼリアの裏メニュー何かありましたら教えてくださいねそれではまたお会いしましょう真夜中にゲイのうどんでした
ポリタンでした
それじゃあまたねせーの
真夜中に
ゲイからの
ラ・ボーナ・タボーラ。
バイバーイ。